こんにちは。パーソナリティを務めますセールスファネル代表の大城博人です。この番組では、もしもネットビジネス未経験者がコンサルに月3万払って起業したらというテーマのもと、地味で映えない起業家という生き物のリアルをリスナーの皆さんにご紹介していきます。今日はごめんなさいから始めてありがとうで終わろうというテーマでお話しします。今回の話はどちらかというと、ものすごくビジネスのノウハウだったり経験の話というよりも、お客様対応とか、あとは部下スタッフとの人間関係において重要だなって思うポイントについてお話しできたらなと思います。その話が何なのかというと、僕の前職の話なんですが、当時とあるクライアント様の仕事を受注して、そのクライアント様の仕事をこう巻き取ってやっていた時期がありまして、その時に、もちろん僕もその仕事をやるんですが、僕の立場上、僕がこの仕事を全部やるのではなく、10ある仕事のうち、その10を自分のスタッフとか部下に任せて、でそこで部下から出た質問とか、あとわからないところを僕がサポートしていくっていう感じで、実際の仕事を直でやるのではなく、その仕事を引き受けているスタッフ部下のサポートをするって役をやっていたんですよね。でそのサポートをしている、そういった仕事をしている時に、A さんって方と、少し衝突したというか、意見の食い違いがあったんですよね。何があったのかというと、A さんものすごく真面目な方で、仕事ができる方なんですね。なので毎回質問来る時もすごく的確で鋭い指摘があって、一目自分の中で置いていた存在なんですけど、その A さんっていう方が、いつも通り質問してきたの で実際見てみると、今まで見たことがないようなケース、内容、仕事内容で、実際に見た時に自分も初めてだし、で A さんも初めてで、こういったクライアントから仕事もらう時って、このクライアントから指示されたマニュアルみたいなのがあって、そのマニュアルに沿って対応するんですけど、そのマニュアルにも書いていないと。でさあどうしようってこと で自分もこの歴が長かったので、初めて見たんだけど、このケースは見たことがない、だから対応がわからないから、でも冷静に考えて、こうだよねってふうに現場の意見を伝えたわけなんですね。これはマニュアルには書いてないけど、でも今までの経験とか今まで の歴判断経験から基づいた答えを言うとするならば、こういうふうに対応した方がいいよねってことを言うと、全然信じてもらえなかったんですね。でなぜかというと、その方っていうのは誰が言ったとか誰かの経験の言葉っていうのを一切信じてなくて、もうマニュアルに書いてるか書いてないかっていう、この証拠があるかどうかっていうのがもう全てなので、一切信じてくれなかったんですね。でこの経験すごく初めてで印象的だったんですよ。というのも、学校の先生が生徒にこう教えるじゃないですか。その時に学校の先生が教科書以外の話をした瞬間、教科書のところに どこに書いてるんですか、書いてないですよね、じゃあこれ当たってるんですか、信じていいんですか、みたいに食ってかかってくると、先生ってどうしようってなるじゃないですか。あの感じですねがまさに現場で起こっていて、で結局どうなったのかというと、その方はもう僕のアドバイスを信じないので、他の、サポーターというか他の方のにも全く同じ質問をして、3人4人5人っていうふうにいろんな方に質問して、誰がこういった根拠のあるデータを持ってくるかっていうのをもう試していったんですよ。これってイメージで言うと、海外に一人で行って、近くに通った方に駅まで行きたいんですけどって聞くのを、取りすがりの人に5人に聞いて、ようやく5人中、3人がまっすぐ行って右曲がったところって言ったから、ようやくそこに進むみたいな感じで、鼻から最初に聞く人にはもう信じてない、信用していないような感覚ですね、イメージで言うと。なので僕が最初に聞かれて答えたんですけど、僕以外の方にも数人 3,4 人聞いて、最終的にものすごく優秀な方がいて、その方がどうにかこうにかデータを持ってきて、マニュアルにはないんだけど、でも ここにこういった風に書いてるから、この対応だと思いますって言って、そこでようやくしっくりきて、その方納得されて、で業務 をうまく終えたって感じなんですよね。でこの時に 僕が何を思ったのかというと、もちろんサポーターとして、まあ、上司部下として一緒にこう関わってるわけですので、てっきり、まあ、上司の話とか、あとはサポートする側の話っていうのを、まあ、部下とか、まあ、スタッフはすんなり聞いてくれる、もしくはありがたいと思って聞いてくれると思っていたし、今までがずっとそうだったんですよね。先生とか先生を敬うように、なんか、あ、先生教えてくれてありがとうっていうような関係と思ったら、逆で先生も先生でちゃんと根拠のあるデータとか持ってこなかった時に、まあ、生徒にこうすごい指摘をされるかのように、ものすごく自分の教えてることに対してのプレッシャーがかかったっていうのが、まあ、実感としてあって、でかつ教えてもらうのにこの態度はないだろうっていうところもあったんですよ。でこの時に何を考えたのかというと、直感的に、あ、もうこの人に教えないでおこうと思ったんですよ。というのも、自分がせっかく教えても信じてくれないし、自分が教えたことを信じずに他の人に聞いてっていうのは、なんか失礼に当たるじゃないですか、っていうふうに思って、あ、じゃあもうこの人から質問来ても教えなければいいんだ、もう一生ね関わらずに仕事していけばいいんだ、他の方から質問来たら教えるけど、この人のは他の方に聞いてくださいって振り切ってしまうかなってその時思って、でもすごいモヤモヤしたんですね。でそれから家帰っても反芻して、あの時どうしたらよかったのかな、いやもういっかな切っちゃってみたいな、いろいろ考えた結果、最終的に、あ、これはまあ、それこそ7つの習慣でよく言う話なんですけど、まあ、インサイドアウト、要は自分の世界からしか物事を見ていない、で相手の世界で物事を見ようとしていないので、自分の世界からすると、いや、あの人が悪いとか、あの人の態度が良くない、自分は正しいと思うし、でもその A さんからすると、いや、正しい情報源から教えてくれない、まあ、お城さんはどうかと思うみたいな感じで、お互い自分の世界で見合っているから、それはもちろん解決にならないじゃないですか。であとはもう一つですね、自責思考っていうのがものすごく引っかかって、これって相手のせいにした方がすごく楽なんですよ。あ、この人態度が悪いなとか、あ、この人自分のことをせっかく教えてることを信じてくれないな、なんて人なんだっていうふうに相手のせいにすることもできるんですけど、ここで、あ、これ自責思考で考えなきゃいけないなってふと思ったんですよね。もしかしたら自分の教え方が悪かった、もしかしたら自分がその時にちょっと待ってくださいって言って、まあ、せめて情報源を探すってところもセットでやるべきだった、見つからなかったとしても見つかりませんでしたって素直に言えばいいし、他の方聞いてくださいって言えばよかったし、なんかパッてその場で聞かれて答えるってことをして、この軽率だったなっていうのも自分で反省したし、かつ、まあ、10人が10人なんか、青城さん教えてくれてありがとうございますって言ってくれたらもちろん最高かもしれませんが、まあ、1人ぐらい、ご指摘というか、もう少し調べてから教えてくれませんかみたいな感じの厳しい意見があったとしても、それが一つの自分のレベルアップする際に重要な要素かなっていうふうに思うと、逆にありがたいなって思うじゃないですか。ということで翌日その A さんに少しお時間いただいて、まあ、朝一で僕謝ったんですね。もう昨日はごめんなさいと、僕の経験不足、知識不足でしたっていう話をして、なので他の方もいるけど、もしも自分でよければまた聞いてくださいねって言ったんですよ。で自分としてもこれは言いづらかったし、なんかそこまで言う必要があるのかって一部思う人はいるかもしれませんが、そういったふうにお話をしたらどうだったのかというと、その A さんっていうのはすごいびっくりされて、あ、いや、私が悪かったですと、もうものすごく A さんも謝ってきて、私の態度も良くなかったしっていうふうにものすごく謝ってきて、僕以上に謝ってきたんですね。で、まあ、今回、まあ、ようやく本題みたいな、僕のこの本のラジオで伝えたかったことがここからなんですけど、僕はその A さんに謝ってほしかったし、 A さんに対してこの態度で良くなかったんじゃないのとかって、A さんに対しても思うところがあった。でもそれは一旦置いといて、自分の誤りとか自分が良くなかったところっていうのを深く見つめて、こういったところが自分悪かったんです、ごめんなさいって素直に伝えると、 A さんは僕以上に自分の良くなかったところを言ってきたんですね。これがまさに大事だなと思ってて、お客様とか、あとはまあ部下スタッフっていろんな方と一緒に関わって仕事をしたりしていくわけじゃないですか。その際にもどうしてもサービスがうまく行き渡らなかったことで、僕ら側がサービス提供者側が謝らなきゃいけないこととかだったりとか、あとは 仕事関係で一緒に仕事している仲間のミス、もしくは自分のミスで何かしらの関係上がちょっと亀裂が入ってしまうってことあると思うんですけど、自分が悪いか悪くないかっていうのは一旦置いといて、まずはごめんなさいって口にしてしまう。その後にあれ、なんで自分今この人にごめんなさいって言ったんだろうっていうふうに考えて、ってことはなんでごめんなさい言ったのかなって深掘りしていくと、おそらくあ、これはごめんなさいに値するなっていうのがいくつか見つかると思うんですよね。それを素直に教えてあげたらいいと思うんですよ。この時こうだったと思いますとか、このせいで気分を害してしまったかもしれません、でもすごく初めての経験ですごく勉強になりましたと、ありがとうございましたって最後ありがとうでクロージングすることによってどうなるかというと、2人の関係、仕事上の関係も良くなるのはもちろんのこと、相手もあ、自分も悪かったなって反省する機会をもらったっていうふうに自動的に思って、瞬時に反発的に、いや違うんですよ、私も悪かったんですよ、ごめんなさいって絶対言ってくると思うんですよね。これが大事だなっていうふうに思っていて、なんかコーチングとか設けて、上司とかがパワハラみたいに上から、あの態度何なんですか、直してください、このままじゃないとみたいに言うのではなく、その上司自らがごめんなさい、僕が悪かったです、よろしくなかったですっていうことによって、それよりももっと高いレベル、高い次元で相手との会話をすることができ、かつ相手も深く反省してもっとより良くしていこうで、かつ僕がもう一つ思ったのが、こういった風に一度亀裂が入って、自分から謝って関係が戻ると、何かしらの深い絆みたいなのが一瞬芽生えて、それがうっすら生まれるんですね。でそれがあるからこそ、今後また何かあった時に、絆が一瞬途絶えたとしてもまた戻ることができるし、なんなら喧嘩した人と仲直りした方が、今まで喧嘩一回もしたことない人よりも仲良くなれたりするんですね、この一件のおかげで。なので、今回の件でもそうですけど、僕の場合はなんか喧嘩したり亀裂が入ったりすると、あ、なんだこの人とめっちゃこれから仲良くなるじゃんって思って謝りに行きます。そうすると本当にその通りで、謝った人との絆っていうのがより深まるので、なんか今まで謝ってこともない、衝突したこともない人たちよりも関係が深くなったり長くなったりして、今後のお付き合いにおいてすごく良かったりするんですよね。なので今回の放送を最後いい感じにまとめるとすれば、謝るべき時っていうのはあると思っていて、その時に相手が悪いとか相手のミスだと思ったとしても、まずは自分から謝ってごめんなさいって伝えてみる、それからなんでごめんなさいって言ったのかなっていうのを、考えていった先におそらく出てくる原因っていうのがあるので、それを相手に説明しつつ、でその原因に対して自分はこういったふうにアプローチして向き合っていきますよっていう解決策を述べた上で、気づきを与えてくれてありがとうございましたっていう、ごめんなさいから始まってありがとうで終わるっていうのをすることができることによって、お客様もしくは部下との関係もよりよく改善することができるし、改善するだけではなく、この一件があったことによってより今までとはない特別な関係として一緒に仕事をもっと頑張れたり、もしくはお客様ですと、あ、この人頭下げて謝ってきた、そしたらそんな対応してくれる人にはついていこうと思って、コーチコンサルとかだったらサポート継続してくれるかもしれないしってことで、全てに対していい影響があるかなというふうに思いますので、意地を張らずに、プライドとかがあるかと思いますが、そういった時には、ごめんなさいってまずは伝えてみる、そしていかにこのことをありがとう感謝をする対象であったのかってことを考えて、実際にありがとうまでクロージングするってことをできるようになるのが、経営者、起業家、人と誰かの上に立つ人の役割の一つかなというふうに思いましたので、少し長くなってしまいましたが、今回の話を聞いて何か参考になる部分があると嬉しいかなというふうに思いましたので共有させていただきました。今日も最後まで聞いてくれてありがとうございます。セールスファネルでは海外在住者に特化したネットビジネスのコンサルティングサービスを提供しております。この番組を聞いてぜひセールスファネルに質問相談してみたいという方は、ラジオで取り上げて一つずつ回答しておりますので、お気軽にご相談ください。次回の放送もぜひよろしくお願いいたします。